はい、
はい、テレフォン人生相談です。
最初に、
最初に年齢を教えてください。
はい、私64。
64歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
64です。
64、同い年ですね。はい、お子さんは？
もう成人してます。働いて、所帯持っております。
あ、そうですか。はい、何歳ですか？
40ぐらいになるかと思います。
40ぐらいになる。はい、はい、男の子、女の子？
男です。
男の子ね。
はい。
で、今はお二人で暮らしてるんですね、あなたたち。
息子夫婦と生活しております。
そうすると、4人で暮らしてるってこと？
息子夫婦と私たち夫婦です。
はい。4人ですね。
孫がおりますので。
あ、孫さんが2人いるんです。
はい、6人おります。
はい、はい、わかりました。それでどんな相談ですか？はい、
MRI って言って詐欺にあってしまいまして。
詐欺にあった？
はい。
はい。
その額が大きいんですけども、
はい、はい。
そういうのっていうのは、税金の申告はどのようにしたらよろしいんでしょうか、教えていただきたいと思いまして。
その、いつ、どういうふうな詐欺にあったんです
か？私たちは、よくわかんなかったんですけど、息子がこういうのがあるって、新聞か何かで知ったらしいです。お金を一口150万円を、5年ぐらい預ければ、
はい、
利子が倍になるっても、入ってくるって言うんですよ。
はい、
でそれで最初は息子がやってたんですけども、
はい、
それに対して利子が入ってきたらしいです。で、
はい、
遊んでるお金あったらやってみないって言うんで、初めは信用してなかったんですけども、
はい、
じゃあやってみようかなって言うんで、それが膨らんで、
はい、
セクセクも無我夢中で働いて、そこへお金をつぎ込んでしまったんですよ、私たちは。
その一口150万円というのを何口も
買っ、そうです、できるんです。で、
その
1000万以上なると、なんだか話によると具合がいいみたいなのか何かで、金額を多くやるんで欲が書きすぎちゃいまして、それが詐欺だっていうのが分かりまして。
それが詐欺だっていうのはどこで、要するに最初息子さんが勧めたわけですよね。
そうです。で、今詐欺だっていうのが分かって、弁護士団みたいな方たちにお願いして立ち上げて、
はい、
まあ偏在の要求をしてんですけど、外国へ逃げちゃってんだかなんだかで難航しちゃって戻ってこない状態なんです。
要するに被害者の方たちがもうかなりの数に上っていて、
はい、それで弁護士会の方にお願いして、
はい、
今立ち上げて戦っていただいてるんですけども、
はい、
おそらくそれはゼロになるだろうっていう、まあ、推測なんです。
それで何人ぐらい被害に遭ってるわけですか？
なんだかすごく新聞見ましたら何百人もいるように書いてありましたね。
ああ。
で、その額が私たちの家では大きいんです。みんなが、家族がみんなが夢中になっちゃってそこへ走り出しちゃったから。そんな話や最初は信じなかったんですけども、
で
最初はちょっと利子が入りましたので、はい、あ、本当だっていうふうに信じちゃったんです。
はい、息子さんのところに5年で倍になるっていうのを、つまり150万買ったら、300万、ちゃんと5年後に返ってきたということですね。
はい、そうです。
それであなたも
元金が戻ってこなくなっちゃったんです。
あなたの方はどのぐらい？
私と主人で4000万ですよ。
4000万。これはあなたたち老後の、
そうです、
資金をみんなつぎ込んじゃったわけです
ね。つぎ込んじゃったんです。せっせ何十年も働いたお金、節約で何だったんだろうと思いますよ。
で、64歳でご主人はもう定年になってるんですか？
もう定年で働かないで、もう家にいます。疲れちゃったんですよ。
そうすると今、年金ということです。
年金もわずかですよ。もう主人も土瓶に捨てたものは戻ってこないよなんて言ってますけど。はい。まあそういうのをどのようにしたら何か申告する際にでも、まあ、少しでも税金でも安くなればと思って、今どういう方法あるかちょっとお願い。
ということは税金が安くなるということは他に収入がかなりあるわけですね。
いや、収入はいくらか私がパートで働いております。
はい、
それと本当に年間20万足らずの年金です。私は主人もそんなに変わんないかと思います。国民年金ですから。
ええ、
はい。
それでもう取られてる税金というものをどうしたら安く、
はい、詐欺にあった金額というのありますね。
はい、ありますね。
そういうものはどのように、何かいい方法あったら教えていただきたいんですけど。
はい、わかりました。今日スタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらっしゃるので。
はい、ありがとうございます。
もしもし。
はい、ありがとうございます。
はい、どう言ったらいいのかな。すいません、 MRI 被害弁護団の弁護士ですけど。
はい。
で、まあ、あなたの事件も受けてるわけですよね。
はい。
MRI 被害っていうのは、要するに昨年発覚したアメリカに日本のお金を持って行って、
はい、
アメリカの医療保険を買い取って、その回収業で、まあ、お金を増やしていくということを謳ってるファンドでしたよね。
はい、
被害者全員日本人。日本でお金を集めてアメリカへ持って行って運用するという。はい、で、まあ、日本の被害者は8000人。でそのうちの4500人ぐらいが弁護団に依頼してますので、
はい、
まあ、そういう方たちの中で代表の方に原告になっていただいて、はい、アメリカで訴訟しています。
ありがとうございます。戻ってくる可能性あるでしょうか。
今非常に難しいところなんです。向こうの弁護士も徹底的に争ってきていますし、
はい、
財産を隠しているらしいということは分かってるんですけれども、
はい、
それをまだ抑えきるところまではいけていないというのが現実です。分かってる部分については少しずつ抑えてはいっていますけれども、うん、向こうが隠しているだろうと思われるもの全部が発見できているわけではありません。
じゃあ全額を戻るということはない、半分も難しいでしょうか。
まだ全くわからないです。そこのところがね、半分残っているのか3分の1残っているのかとかいう、その数字を言える段階ではないというのが私どもの今の状況です。はい、それと私どもはですね、
はい、
その実際に皆さんが入れたお金が、
はい、
それだけを目当てにね、はい、やっていたのでは絶対に目減りしていますので、
はい、
関係者で責任のある人の責任追及ということを目指しているわけなんですけれども、
はい、
これは首謀者が、ほんの数人の首謀者がやっていた感じがどんどん色濃くなってきていて、まあ、皆さんにはね、様々な道具だっていろんな銀行が保証しているとか、他に使えないような仕組みがいろいろ用意されているという説明が日本ではされていたんですけれども、
はい、
そういうものが全部嘘だったということが今分かってきていますので、
はい、騙された方が悪いっていうふうに。
いや、これはね、何かすごくも儲かるとか、まあ、先ほどその5年で倍になるって言われたということですけど、
はい、
そういうことは言われていないのでね、
はい、
確かに高利回り、要するに 8% とかね、
はい、
9% の利回りをつけて、
はい、
まあ、販売していたんですけど、その派手な勧誘は何一つしていないのでね、
はい、
全部大手の新聞に広告を出して、
はい、
そこの広告しかないので、
はい、
まあ、かえって逆に信じてしまったという感じなんです、
はい、
その電話がかかってきてね、倍になりますとか3倍になりますとか絶対儲かりますって言われると、
はい、
そんなことは信じないっていうタイプの方々がみんな申し込んでしまってるんですね、
はい、
ですから当時ですね、一つだけ疑問を出した経済誌が一紙ありましたけれども、
はい、
それだけでした。
そうですか。
しかもこの業者は金融庁がね、
はい、
第2種の金融商品取引業者に指定しておりますので、
はい、
そういう意味ではやはりこれに引っかかってしまった人が非常に落ち度があると言えるような状況ではないんじゃないかと思っています。
あ、そうですか。
はい、最終的には1600億円と言われている被害が出てしまいました。
はい、
で税金のことをおっしゃってましたけれども、
はい、
日本の税金というのは発生主義というのを取られておりまして、
はい、
このファンドに入れたお金が、まあ、一応配当金が出てることになってるんですね。
はい、
で配当金の分は実際の手元には返ってきていないんですけれども、
はい、
計算上は、まあ、増えていってる形になって、
はい、
まあ、残高が増えてる報告が来てますよね。
はい、
そうするとその増えた分についての税金が発生して、
はい、
すでに税金を納めてる方たちがいらっしゃいます。
はい、ずっと納めてます。
納めてますよね。
はい、
で結構な金額ですよね。
もううちの主人なんか100万円最初に納められたって言ってましたもん。
そうですよね。
はい、
そうなんです。これ利子配当に対する税金がかかってきてますので、
はい、
もらってもいないお金に対して皆さん100万とかね、200万とか、
はい、
多い人は500万とかそういう税金を取られてしまってるんです。
はい、
で、私ども弁護団では、この、まあ、弁護団の本質筋の仕事ではないですけれども、
はい、
あまりにもそのことを、まあ、訴えていらっしゃる方が多いので、
はい、
特別にですね、その税金の問題も取り扱えないかどうか検討いたしました。
はい、はい、お願いします。
ただですね、はい、我が国の税制っていうのはさっきも言ったように発生主義で手元に来なくっても発生したというだけで回収できなくても税金が取られてしまう仕組みになってます。
はい、
そして、窃盗にあったとき、盗まれたときには、これは税金から控除することができるんですが、
はい、
詐欺被害については控除の対象じゃないと法律上はなってるんですね。そのためにこれを除く方法が非常に難しいんです。訴訟を形式的に起こして判決を取ってそれを資料にして税金を免れる方法がないかどうかというところまではやっているんですが、
はい、
それでも 100% 返ってくるという保証ができない状態です。税金はもしかしたらダメかもしれない。これは私ども非常に問題だと思ってますけれども、
はい、
今の法律の中では、なかなかそう簡単に戻すと言ってもらえてない。だけど税務署は戻さないと言っているというふうに私ども言いたくないんです。そういうふうに言ってしまうと戻ってこなくなっちゃうので、
はい、
そんな状態です。非常に危うい状態です。本当に私どもこの事件については苦慮しております。そして私ども被害弁護団は皆さんから、まあ、着手金をね最初いただいて弁護団立ち上げてるわけですけど、
はい、
このお金は1円ももらえていません。なぜもらえないかというとアメリカで裁判しなければいけないので、
はい、
アメリカの弁護士の報酬は日本の弁護士の報酬なんか問題じゃないですから、100倍とかの世界ですので。
そんなにかかるんですか。
はい、私どもは4500人の方々から1億円ぐらいお金集めました。もうこのお金の大半はアメリカの弁護士に支払われておりますが、この先お金がなくなってしまうとアメリカで裁判ができなくなってしまうということも心配している状態です。
いや、なんだか。
これはね、本当にアメリカと日本の、まあ、間を縫った極めて巧妙な詐欺なんですね、
はい、
アメリカに住んでる人、アメリカ人じゃなくてもいいんですが、アメリカに住んでる人を一人でも勧誘していれば、
はい、
アメリカの法律が発動して、
はい、
向こうでは人たちのやっていたことに対してすごい検査が入って、
はい、
非常に重い罰もありますのでね、
はい、
こんな何年間もできなかったと思います。ですから一人もアメリカに住んでる人を勧誘してないです。で、日本に住んでる人がもしアメリカに移ったら、
はい、
脱退することになっていました、契約上、
はい、
で、日本人だけが被害に遭ってます。日本人がみんな被害に遭ってるのにアメリカに本拠地があるので日本の当局は調査ができていませんでした。
そうですか。
はい、それぐらい本当に厳しい状況なんです。これ
まあ死にたいぐらいですよ。
いやいや本当に、ね、私ども皆さんそういう方を抱えて被害弁護団はもう1円もお金はもらっていませんけれども、これのためにものすごく働いてます。
そうなんです。
もう
その余を払うために朝早くから働いて節約して何だったんだろうと、ここ数年間なんだか虚しくなります。
うん、とにかく、まあね、亡くなった方もいるのでね、
はい、
このことを苦にしてもうそういうことだけは繰り返したくないと弁護団は思っておりますので、
はい、
とにかくみんな自分のお金で飛行機でアメリカ行ったりしてですね、
1000円だって2000円だって戻れば戻った金額ですからね。それに対してね、まあ、こんなこと言ってごめんなさい。
いや、ですから本当にね、悲観して早まったことだけはしてもらいたくないというのが私どもの願いです。
はい、じゃあ税金だけは申告しなくちゃいけないわけなんですね。
いや、申告するときには弁護団が今ね、
はい、
協議をしているのでその協議待ってくれと言ってほしいんです。
ああ、そうですか。
ただそれでもダメだっていう可能性ありますけど、
はい、
これは詐欺だということが分かっているし、
はい、
払うの待ってくれと言ってほしいんです。
ああ、そうですか。
はい、
分かりました。まあ、せめてその言葉だけでも伝えるようにします。もうどうしたらいいか、もう頭おかしくなっちゃいますよ。
いや、もう本当にそうだと思いますけど、
うん、
頑張ってもらう、くださいとしか言いようがないです、
はい。
私どもだって頑張ってますので。
はい、ありがとうございました。はい、すいませんでした。
よろしいですか。
もうどうすることもできなくて、すいませんでした。
はい、失礼します。
はい、失礼いたします。ありがとうございました。
詐欺の決まった手口の一つは、ローボールテクニック。つい手を出しやすいことです。